空飛ぶワンタンです。お久しぶりです。いかがお過ごしでしょうか。1ヶ月じゃないか、半月ぶりですね。前回が私が妖怪検定を受けてきます、さよならみたいな感じで、そして行方不明になっていたワンタンですが、元気ですか。まあ、ラジオトークの方でたまーにライブ配信をすることがあるんですが、ポッドキャストで聞いてる方からするとですね、まあ、いなくなったのではないか、と、もしかしたら思わせてしたか、ん?思わせてしまっていたかもしれません。はい。そうだな、何があったかな。妖怪検定の方は、とりあえず、今月結果が出るので、それは、お伝えします。もうその結果発表をね、この収録で、見届けたいと思っているので、なので、果たして結果はどうなのかっていうのをドキドキしながら待っています。いや、初級はいけーな、7割が合格ラインだったら多分大丈夫。間違えてる問題はいくつかあったんですけども、で中級は、いやー、中級はさすがって感じでしたね。でも思ってたよりも分かった、中級の方は。やっぱ妖怪の数は多いんだけど、問題になる程度の妖怪っていうのはそんなにいないんですよ。ちょっと不思議な出来事っていうのも、この、なんだろう、試験の参考書に載っているので、そうではなくて、妖怪として歴史を持ってるものだったりとか、伝承があるものとか、まあ、そこそこ有名ってなるとですね、ワンタンも知ってるものがたくさんいたので、あ、意外とわかるっていうのがありましたね。罰の話とか出てきましたね。ひでり神、罰の話も出てきたので。うん。なので、とっても楽しい試験でした。いやー、その試験がね、3人並びのテーブルだったんですけども、で、ワンタンは端っこにいて結構狭いんですよ。もう公民館の長机みたいなんで。で、大男が、同じテーブルにいて、大男だ!もうワンパンでやられるぐらいの大男がいて、で、真ん中にいたのが、こう、幼女たんがですね、真ん中におりまして、なんで、大男、幼女たん、ワンタンの順番で並んでたんですけども、幼女たんね、やっぱね、子供って忘れてたんですけども、筆圧の加減が難しいから、テーブルがね、どんどん前に行くんですよ。だから、ワンタンの席のね、机がね、どんどん前に行ってしまってですね、ワンタンは試験は割と早く解き終わったんですけども、結構ね、なんか懐かしい感じがしましたね。小学校の時に確かに机前に行っちゃう子いたなとか、小学校の机ってそういえば重かったなっていう風に思い出すような、なんかいろんな気持ちになった妖怪検定でした。結果をお楽しみに。そして、10月の末に岩手に行ってきました。ついに行ってきました、岩手県。はい、島のカッパ淵に行ってカッパを捕まえるっていうことでですね、行ってまいりました。まあ、1日目が盛岡に行って、で、ワンコそばね、ワンコそば食べたよ。ワンコそばね、ワンタンは76杯だった。いやー、でも今思えばもっといけそうだなーっていう風に思うんだけど、実際目の前でワンタンが食べてる様子見たら、いや、それは絶対お前無理だっていう風に言われそうなんだけど、最後の方ほんと吐きそうだったから。で、一緒に行った方ね、女性だったんですけども、101杯食べてましたね。いや、すごい!もう、信じられない!でもさ、最初に言われてたのが、女性は30から40杯ほど、男性は5、60杯ほどっていう風に言われてたんですよ。だから、それはないと思った。それは全然食べれると思った。まあ、朝から何も食べずに行ってたから腹ペコだったっていうのもあるけども、全然、3、40杯は全然余裕でいける。で、やっぱね、ワンコそばって出てくるのが早いから、だからそのテンポで食べれなくなっちゃうんですよ。だから立ち上がったら、で、胃をね、動かしたら、多分やっぱいけたかもしんない。いやもうこれ、もう、言っとるだけみたいな感じだけど、いや、いけた!絶対ワンタンはいけたよ。目の前にいたら、まあ、お前絶対無理だっていう風に言われそうだけど、いけました。いけた気がする。はい。そして、まあ、岩手県というとですね、文学でも有名な方がいらっしゃいますね。はい。宮沢賢治と石川啄木の、資料館があったので、そっちにも行きました。で、宮沢賢治は、正直、あんまり知らん、ということだったので、まあ、最後の一週間ね、ポッドキャストとかでも結構宮沢賢治の作品を読み上げてる方がいるので、それをオーディオブックとして聞きながら、岩手に行く途中もね、銀河鉄道の夜は一体どんな作品なのかっていうのを調べながら行ってきました。本当は花巻でゆかりの地も行きたかったんですけど、ちょっと時間なかったのでね、盛岡の資料館で と思って、なんか分かったような気になりながら行きましたね。はい。あとは、あとね、盛岡で何するって話になった時に、あ、今、高畑勲展やってるらしいよって言って、なぜか高畑勲展に行くっていうね。東京でやってた時も行きたかったんだけど、行けなかったので、まぁ、ちょっと気になってたから、行けてよかったんですけど、うん、まぁ、高畑勲、ジブリの話よりも、どっちかというと東映時代の話が多かったかな。面白かったです。普通に面白かったです。でも、なんか、岩手っぽくはないです。はい。そして二日目に、行ってまいりました。龍泉洞ですね。いや、水がもうめちゃくちゃ綺麗で、洞窟久しぶりに行ったんですけど、今までね、なんだかんだで、いろんな洞窟とか鍾乳洞とか入ったことあるんですが、行った中で一番広かったし、結構ね、険しいところまでも行けるようになっていたので、階段もね、上りで200何段で、下りでも100何段かっていうのがあって、結構ね、体力に自信がない方は行くの難しいかもしれないんですけども、行って、いや、良かったですね。本当に珍しいものを見たっていう感じだった。あとは、遠野に行って、かっぱ淵に行きました。今回のね、一番の目的であるかっぱ淵ですよ。で、まあ、どんな場所かっていうのは、やっぱネットで調べたら分かってたんで、そんなに名所っぽい名所じゃない。そんなこと言っちゃダメなんだけど、その観光地化は別にされてないんですよ。本当に。ここがカッパ淵という伝承があって、そしてカッパ捕獲許可書、カッパ捕獲許可書があるっていう、まあ、ちょっと、なんだろうな、シャレの効いた名物スポットではあるんですけども、一緒に行った方がですね、こう、いや、なんかもっと、すごい険しい山の中で、天狗もいそうな、妖怪の出そうなところだと思ったのに、こんな、民家にあるんだって言ってて。まあ確かに。お寺のね、敷地内かなにあるんですけども。そう、でもね、念願だったカッパ捕獲許可書を手に入れることができたので、いや、それは嬉しかった。やっぱこの旅のね、一番の目的で言っても過言ではない、そんなところでした。そして花巻に行って温泉に入り、翌日も、まあ、花巻から出発して平泉に行きましたね。平泉の方で中尊寺に行ってきました。金色堂と行ってきて、世界遺産を巡って、結構ね、外国人の人もいたから、だから興味深かったです。一緒に行った方がですね、実は世界遺産検定1級を持ってるっていうことだったので、世界遺産知識をいただきながら回ってまいりました。はい。ということで、とにかく、うまかった。三陸海岸で食べた海鮮も美味しかったし、もうね、米沢牛も食べたし、あとね、初日に行った盛岡では、お笑い芸人さんが、なんかいましたね。たまたま見つけたお店だったらすごい美味しかったんですけども、っていうので、こうフラッと行った店、まぁ、ちょっと調べて行ったところではあったんですが、いいところを見つけたなっていう、なんだろう、食に対してはとても満足度の高い旅でした。温泉も素晴らしかった。いやー、いい旅だったなー。そんな、またの岩手旅行です。ちょっと岩手県の妖怪の話はですね、また改めて収録の方でしたいと思ってるんですが、そんな、自由に楽しく、健やかに過ごしておりました。そう、あとはですね、昨日、ゴジラ見てきました。こっからちょっとゴジラのネタバレも入ってきちゃうかもしれないので、全く何も聞きたくない人はですね、ここで、次の放送お楽しみにとなるんですが、そうそう、人生でね、初めてゴジラ見たんですよ。で、まあ、勧められることもあるし、あとはまあ、その、仕事柄ね、やっぱゴジラ携わってる人もいるので、なので、新作あるよっていうのがちょこちょこ周りで話題になったから、見たんですけど、面白かった。感想が浅い。うん、面白かった。けど、そうだな、まあ話題になってるから、ゴジラで収録一本撮ろうかなと思ったんだけど、なんだろうな、いい意味でも、もしかしたら悪い意味でも、あまりにも分かりやすい話だったっていうのがあって、だから、ワンタンみたいにあまり歴史を知らない人間が語れるものじゃないんですよ。なんか、いや、これは、こうだったのではないかとか、うわ、ここはこういう風に変わってるみたいなのが、ちょっと歴史を知らない人間がね、語りにくいところがあって、新仮面ライダーのね、話は割と伸びたんですけど、それは自分が庵野作品をね、知ってるものが他にあったから、まあ、庵野秀明作品として感想会っていうのをね、収録あげたことがあったんですが、まあ、今回のゴジラに関しては、すごいわかりやすい作品だったなーっていう感想だった。あと怖い。やっぱ怖いよ。 ギャオーだよ、もうさ、絶望だよ。その最初のティザーが出た時に、神木隆之介くんが、まあ、戦後の、戦争で多くの絶望を味わった。でも、この絶望は本当の絶望ではなかった。絶望はその先にあった。ギャオーみたいな。もう、やめてよやめてよ、そんなことしないでよっていう風に思ってたんですけど、それはそんな感じでした。やめてよって思った。なんか、怖かった。普通に怖かった。ギャオーンって言ってた。でも、多分子供も見れる作品だと思う。それぐらい、なんだろう、わかりやすかった。とにかくわかりやすかった。まあ自分の中で消化できて話せる内容があったらまた収録もあげたいなと思ってるんですが、そんなゴジラを見ながら、過ごしていたところです。デレマンタンのまだ休日は続きます。今日はね、まあこれ収録あげるのが夕方で、今収録撮ってるのが朝なんですけども、今からね、空港に行ってくる。友達が、まあ、飛行機で今日帰っちゃうから、どこで遊ぶって話になった時に、まあ、空港って行ってみたくないって話になって、ちょっとね、見送りがてら空港に行ってきます。どんな感じなんだろう。ちょっと楽しみ。そして明日は、某テーマパークに行ってきます。いいね、楽しみだね。またそんなワンタンの日常会も収録するかもしれないので、その時にはお付き合いください。はい、ということで時間いっぱいになりました。まあ、11月からぼちぼち収録、また妖怪の話していこうと思うので、ぜひぜひお楽しみに。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。